始め。
シャーリーに対してですね。
そうだね。あれはちょっとかわいそうだったね、シャーリーはね。
私ね、なんだかんだ言いながら、こう、いろんな目にイライラしながら見てたんですけど、うん、やっぱ途中3回ぐらい泣いたんですよ。
どこで?
まず1回目は、シャーリーのところ。
R2 のシャーリー
のところ。R2 のシャーリー。
ロロに撃たれちゃうとかね。
で、2回目は、ロロのところ。
ロロのところってのは、
ロロが、
ゼロだとバレて、ロロと脱出
し、ロロが助けて脱出して、うん、脱出しながら、もう、なんかいろいろ言ってるルルーシュを尻目に、ギアスをかけまくって
。逃亡するシーンね。
逃亡する、はい、あの死に様。
最後は?
いや、もうオーラスですよ。
ルルーシュの死に様ですか。
あれはね、号泣したよ。なんで号泣したって、独裁者の孤独っていうか、うん、王者の孤独っていうか、うん、それに弱いんですよ、私。それに弱いの。そうなんですよ。なんか、王者って孤独、その、ギアスは王の力、うんうん、王は人を孤独にするっていうのをずっと最初から言ってるけど、うん、やっぱり、それは、ギアスの力がなくても、私そうだと思うんですよね、うんうん。絶対的な力を持ってる権力者とか王様とかって歴史上で見ても、孤独なんですよ。
うん、孤独じゃなきゃいけないんですよ。うん、ナンバー2がいると、そうそうそう、自分にとって変わられちゃうと思う、うんうん、要素があるので、それを排していくと、うん、やっぱり孤独になっていくんだよね。
で、ルーシュの場合は、結局自分が罪とか汚名とかそういうのを全部着るために、あえて、
魔王を演じるんだよね。演じる。
だから、大事に思ってる人とか、近くにいたいと思ってる人とかでも、全部突き放すような言動をとって、うん、だからルルーシュからも、ほとんどの人の気持ちが全部離れてしまっている、うん、でその中でブリタニア皇帝としてもう人々からは非難の目を向けられながら、うん、もう権力を握っている。で映画の頂点にいるんだけど、
まあ、孤独なんだよね。
孤独、誰からもその真意は理解されない孤独、う
ん、まあ、真意を分かってるのは一部しかいないんだよね。それこそさっきのジェレミアしかり、サヨコさんしかりしかいないんだよね。
その上でのあの結末じゃないですか、うん。で全部そのための演出だったっていうのをカレンとか一部は気づくけれども、うん、誰が一番分かち合ってるって言ったらやっぱスザクとルルーシュの2人で、
うんうん、あとは C2 かな。
なんかね、その結末を見てそのルルーシュの孤独とかいろんな思いとかそういうのをイメージしたのと、うん、あとそれをルルーシュが1人で背負ったんじゃなくってスザクがちゃんと、
ああ半分ね、
そう半分背負ってくれたっていう、うん、ただもスザクはルルーシュは命を落としてそれを全うするけど、スザクはずっとこの先生きながら全うしていかないといけないっていう、そこの対局ですよね、またね、両局の。
うーん、うん、
なんかそのなんだろう、いろんなあのスザクにかけたギアスがそこまで全体的に生きてくるとも最初は思わなかったので。
あ、そうだね。だって一期の中盤であの生きろのギアスはかけてるんだよね、うん、それが後半になっても効いてくる。
そう、すごく重みを持ってくるじゃないですか、後半に行けば行くほど。
そうだね、スザクの戦闘力は引き出すし、
うん、だからもうその辺のやっぱあのラストのあのラストは素晴らしかったと思いますね。
あ、
うん、私ね、だからね、あの最後のあの最終回のあの終わり方じゃなかったら、うん、そんなに好きじゃないと思うもん、コードギアス全体的に、うん、
そうだね、あのラスト以外で終わり方がないんだよね、うん、だからあのラストに持っていくためにいろんな伏線ができてるんだなっての思ったかな、うん、それこそシュナイゼル の、うん、あのダモクレスの鍵ではダメだし、うんうん、まあ自分が死なないと終わらないっていうのは、ね、そういうところにあったんだろうなっていうのは思っているんですが、まあ、これは最後に聞こう。また最後に一つね、実は聞きたい質問も最後にあるので、はい、
うん、私にですか。
うん、ほうほう、まあ、それは最後にしとこうかなっていうのはあるかな。個人的にね、あのルルーシュで語っておきたいのが、やっぱりあの、うん、ルルーシュの基本戦術かなっていうところかな、
うんうんうん
うん、これね1と2でも見直してて思ったのが、あ、ルルーシュの戦術って2通りしかないんだなっていうの、
うん、あんまりそこあれだった、がっつり見てない。
あ、本当、うん、一つはあのビデオを使ったトリック。
あ、そうですね、うん、やってますね、しょっちゅうやってますね。
マオの時もやったし、あとシュナイゼルの時もやったじゃないですか、うんうん、あれやる時、あ、やられたって思ったのが一つ。
そうね、相手との会話の時間とか思考とか全部計算して、ビデオで録画しておいた映像を流して本人は後ろに潜んでいるという、そうそうそう、
特にあのシュナイゼル
の時、シュナイゼルの時はね、確かに確かに
やられたなっていうのがあるかな。あと、ルルージュの基本戦術としてあるのが地形を生かしたあの、うんうん、一挙逆転かな。
うん、うん
うん、あのブラックリベリオンの時は外郭部に布陣したナイトメアを、うん、外郭部を崩すことで一気にあの軍隊を崩落するだったりとか、
地形を利用する、
富士山麓もそうですね、クシャ波動を使って土石流を出して、うん、コーネリアの軍隊を半分亡き者にしてしまう。あの辺はねやっぱねルルージュのすごいところだなっていうのは思ってるかな、う
ん、要
は
戦略ね、
うん、あの小さい軍、要はクロの地なんてまだまだやっぱりコーネリアの軍隊からしてみればちっちゃいわけですから、うん、どうやって勝つかみたいなところはやっぱ考えなきゃいけないんだけど、うん、その辺はやっぱうまく使ってるなっていうのは、あとやっぱ地形を生かしたルルーシュの得意戦術だなっていうのは、あのシンクが言ってる通り、あ確かにその通りだと思った
んだよね。あのブラックリベリオンの時のあの外郭を破壊して敵の勢力を減らす作戦は2回ぐらいやってますからね、
は
い
は
い、あの同じ地域
3回かな、3回2回か
2回、1回やってもう1回東堂さんたち助ける時にやって、
東堂さん助ける時ってなんだっけ、
R2 で捕まってる、捕まって処刑するぞって言って脅されてる東堂さんたちを助けるときにやって、これはブラックリベリオンの時のって言って、
うん、そうそう、
お前ら何の対策も取ってなかったんかいって言いながら見た
いや対策取れないよ、だってあれ結局ギアスかけて人で操られるからあの構造自体をなくすってのはもう、
で3回目ぐらいにしてようやくもうあの近くは補強してるからもうあの手は通じないぞってやっとかよと思いながら
まあね同じでも3回目はっていうのはあるけどね、
そうそう3度目の正直だなお前らとか
も、でもその時はギフトンディスターバーが完成して、うん、あの環状線内をやられるっていう
ね、そうそうそうそう、
ありましたけど、
組織の麻痺させる、
そう、俺が疎開で何も考えずに学生やったと思うね、勝ちってす
いや学生でできる仕事じゃないからとか
まあでもね、ゲヒギョンディスターバーができた瞬間、できた瞬間からこういうことはあるんじゃねえかなって思った、うん、あれだけ でかい規模でやるとは思わなかったけど、うんうんうん、その辺はやっぱ見てて楽しいかな、あの演出が派手になってるので、うん、見てて楽しいってのあるかな特に、うん、あと富士山噴火させた時もおーとかって思いながら見たし
ね、そうですね、うん、富士山はかなり活用されてますね
活用されてました ね
富士山の近く、
そう結構あのサンライズアニメなので、うん、まあロボット作品なんですよやっぱり、あのどうしてもね話の巧みさとかにもあの、まあ、コードギアスの場合は結構あるんですけれども、戦術その戦闘面の楽しさっていうのが結構この作品にはあったかなって気がしてるんですよね、うん、
私ねあの思ったのが、うん、結構あの機体によっての特性がはっきりしてるから、
うんうんうん、
なんかごちゃごちゃにならないなと思いながら、私苦手な方なんで、ねうん、でもほらグレンは副車波動ってあの、はい、もうグレンだけがメインに使うじゃないですか、後半になったらちょっと似たようなの使うのちょっと増えましたけど、
うん、
だからあれはもうグレンの特性、
うん、副車波動法はそうですね、
うん、
ランスロットの特性は何だと思います？
あの機動力、う
ん、間違ってはいないですあの機動力とあと MVS N
なんか大きい武器ありましたよね、
バリスかな、
うんうん、
バリスもそうだし、あとソード、
うん、
赤く光るじゃないですか、天あのサイヤから抜いたら、うん、あれがあの、まあ、特徴かな、うん、一つは、うんうん、初期の頃はね、後期になってくるとエナジーウィングとかあと、まあ、加速力とかもあるんだけれども、う
ん、あとなんかルルーシュは最後の方にあの絶対守護でしたっけ、
うん、蜃気楼ですね、
蜃気楼、
うん、
もう防御力が完全だよみたいな、
うん、まあ防御力が硬いナイトメアだよっていうのがあったね、あとガウェインの時はハドロン砲かな、
うん、うん、
航空戦力を一撃で破壊する
ね、その辺がやっぱり見ててもああと思いながら、
うん、
なるほどなるほどと思いながら、
個人的にこの、 その反逆のルルーシュで絶対見てほしいなって思うのが、うん、最後のやっぱり、ルルーシュ と、うん、シュナイゼル殿下の対決なんだよね、
うん、
あれすごいなと思ってるのが、最初は中華連邦で黒の騎士団を率いて戦うのと、あと、中華連邦の要請でシュナイゼルが参戦してきて戦うところと、次が全く真逆なんだよね、チェスのように白黒入れ替えて戦うんだよね、ルルーシュはブリタニアの皇帝になってあのギアスで全員を従えて帝国側として戦う、で片やシュナイゼルは、うん、あの反逆文書をまとめて黒の騎士団をまとめたりとかダモクレスとかを使って、うん、全くその戦力を逆転して戦うところとかを見て楽しいかなって思うんだよね、うん、ああいうとこやっぱチェスだなと思いながら、うんうん、まるでその白と黒を入れ替えたかのごとく、うん、その対決するところを見て楽しかったなってなるかな、
ね、あの二人の対決は本当にそれまでの対決と ちょっと違ってましたもんね、その婦人展開から入るようなところとか、
うん、あで全部そのこれ戦略なんですけども、うん、あの互角にするために、戦力整えてるんですよね、うん、その1ヶ月の準備期間の間に、うん、それはあのね珍しいなと思って、うん、今までそのアニメの中でいきなりだから戦闘が始まって、うん、わやばい俺らの軍隊の方が少ないじゃんって言って、うん、戦術で同等にしていくっていうのはあるんだけれども、うん、1ヶ月の準備期間の間に要は自軍編軍を再建して戦う、うん、改めて戦おうみたいな感じなのは見てて楽しかったかな、うん、
よかったですね
シュナイゼル殿下がブレなかったんだよね全然ね。
そうだってもう最初からあの優しいお兄様を演出してた最初から絶対こいつ黒幕って思ってたんだけど
ラスボスこいつだよなって思って
絶対間違いなくラスボスって思ってたんですけど、
まあね、皇帝が確かにラスボスかなっていうのはね、うん、あったけれど若本さんがやっぱラスボスかなと思ったけどラスボスすぎるんだよね。だから途中でどっかで倒すんだろうなと思いながら、うん、
すごく優しい仮面をかぶってるんだけど、うん、それをじわっと剥がしていくあの感じ、うん、じわじわ本音を出していくあの感じがうわやっぱ来たうわやっぱ来たうわやっぱ来たみたいな。
シンクが交渉のテーブルだけで EU の半分を根こそぎ持ってったやつだぞっていう警戒心があるんですよね。それを聞いてるとわやっぱこいつシュナイゼルって怖いわ、戦わないで、うん、あの国を半分持っていくってやっぱ怖えなっていうのはあったかな。
やっぱりこうギアスをかけることに成功した瞬間にあのルーシュが勝ったなと思いましたけどね、
あのビデオトリックはやっぱやあーと思っちゃったもんな。ワンを見てるからこそ特にそうなのかもしれないけどね、まあ本当に使った人じゃん、そうそう使い回しじゃん
やったみたいな。
でも誰も俺見てる当時は全然気がつかなかったし、それに
そうですね、実際にもう話してると思ってましたもんね、そこでね、
うん、
画面の
あなたは優秀だとか言いながらね、やっぱり
その辺の知略戦はね、うん、わーと思って、
コードギアスの見てて面白いところかな、うん、ランスロット戦もでも面白いんだけどね、うん、
メカ同士の戦闘も結構バリエーションに富んでて面白かったですよ、
うん、
あの全体としてのこう
婦人
とかの攻撃全体としての俯瞰もあるし作戦の勝敗もあるし、あとも個別にグレンとランスロットのもう近接戦とかもすごく
動きが、うんうん、初期の頃はやっぱランスロットとグレンの接近戦なんですよね、うん、でそこに東堂さんが入ってきたりとかして、うん、まあ三つどもえだったり四つどもえになってくんだけども、後半 R2 になってくると婦人戦になってくんだよね、
うん、
でランスロットが一気に突撃して前に前面に出して戦略戦術を固めていったりとか、うん、グレンがねあの黒の騎士団が前面に出てきて逆にあのランスロット一つだけでは対応できないみたいなところを見てては、うん、そういうとこが楽しかったかな、うん、でもやっぱり最後はグレンとランスロットの一騎打ちが楽しいんだよね、
う
ん、
ずっとあの二人も因縁がありましたからね、カレンとスザクも ね
戦場だったら容赦しないとかって言ってるんだけども倒せなかったりとか、またあの横からチャチが入って倒せなかったりとかね、う
ん、あそこの二人のね感じは結構好きでしたよ。あの上根島であんなことになってるのにかけらも恋愛に発展しそうな雰囲気もないとか
ないね、
うん、ずっとあの二人はあの関係だったじゃん、パイロット同士のライバル、うん、ライバルであり敵対している関係であり、うん、でも旧友でありっていう、うん、あそこがあの変にあの甘ったるくなったり崩れたりしなかったのは
そうだね、
すごくチャラチャラした感じにならなかったの
ならないでしょう。まあ R その無印の時は飛べなくて、うん、無印 R2 になってから飛べる演出になってから、
うん、
あの楽しくなくなったっていう人も中にはいるんですけれども、あ、まあ、1の時は1の時でその地上戦、うん、要は飛べないことによるランスロット その突破力を生かしたあの演出とかが好きだったっていう人もいるし、
うん、
あの空中戦であのグレンの感想だったりとか、
うん、
翼を使ったエナジーウィングの演出が好きだった人もいると思ういる、うんっていうのは分かるので、
うん、
まあ、どっちもどっち好きなところもあるし嫌いなところもあるんだろうなっていうのは演出面では思ってるかな、うん、でも個人的には R2 のやっぱりグレンの感想のシーンとか大好きかな。あのバンダイ手法的な、うん、あー来たよ来たよこれ、あの、うん、機体の理解が今回ないので、うん、そういう意味ではガンダムとかでよくある味な、要は2機目に乗り換えました的な演出がないので、う
ん、ずっと同じ機体乗ってましたもんね、
うん、あの派生延長上の機体に乗ったので、うん、そういうのがない分ああいう感想シーンとかを見てて男の子は思います、やっぱり。
なるほど、ね、
うん、特にあのグレンの空中感想のシーンはやっぱり、うん、一度やられてから脱出できないって言いましょうかって言ってあの一時期本番で合体したところとかね、
うんうん、
ああいうとこは見てて楽しいかな。
ロボットアニメの側面っていうのがすごく大きいですのでね、 ね。
大きいね。あと機関とかも出てくるので、うん、あのアバロンだったりとかイカルガ、
うん、
あのそのいろんな、まあ、この2つかが出てくるので機関的にも見てて面白かったかな、
うんうん、
イカルガなんかはその複写波動ハドロン砲を積んでるっていうのはおいおいとかって思ったところもあるし、うん、
兵器、
うん、
兵器の話をちょっとするとやっぱりあのなんだろうなあのフレイヤ弾頭の存在感がすごくって、
そうだね、
うん、あの何度か名前の出てるニーナちゃんという女の子がゼロとのちょっと行き違いで大虐殺の事件を起こして命を落としたユーフェミア公女殿下にすごく心酔してて、うん、もうラブなぐらい心酔しててでそのユーフェミアが死んだことでもうゼロを殺してやるってもともと科学畑の女の子だったんだけど、うん、爆弾のフレイヤ弾頭の元になるものの開発をね、うん、その時からしてたんですよね。
まあ、元っていうよりかは、なんだろう、その、元々は多分、あの、科学記号のあれだったんだろうけどね。それが本物を実現できるっていうロイド先生の、あの、サッチャチによりフレイヤ弾頭ができてしまった。
そうそう。で、そのままロイドさんに引っ張られた R2 ではもう完全に、ブリタニア側の科学チームの一位に、技術チーム
シュナイゼル殿下の元に行くんだよね。
そうですね。で、そこで、そのフレイヤ弾頭っていう、もう最強最悪の兵器の開発に成功してしまうと、うん、本人はもうゼロを倒したい一心でフレア弾頭の及ぼす被害とか、
うん、
まあ、人的な被害とかそういうものまで全く考え至らず成功を喜んでもう戦闘中にも使いなさいよって言うんだけど
ロイド伯爵が言うんだよね、
うん、
戦術兵器に戦略兵器を乗せる気かっていう、
うん、
わあ言えて妙だなと思って、うん、あの要はランスロットを作ったのって戦術兵器なんだよね、
うんうん、
戦術でいかにその戦闘を有利に進めるかっていう開発をしたところに戦略兵器を乗っけられる、うんうん、あの科学者としての矛盾はやっぱ君を殺すよ、うんうん、あのまあロイズさんが言うセリフはやっぱ聞いてて、
うん、
ああやっぱりそうすげえなこの人はっていうのは思ったかな、う
ん、なんかねあのフレイヤー弾頭とそれを使って前と使った後なのニーナの葛藤みたいなのは、
まあ、科学者ならではな気がするかな、
うん、
あの数字だったり、文字面上だったり、
うん、
心理上で分かったとしてもそれを実感して怖いと思うこと、
うん、そうそう。でその被害を見て初めて我に返るっていう、うん、まあその辺にもイラッとしなくもなかったんだけれども、うん、でもまあそういう風にニーナは落ち着いたんだなと思って、うん、
でもあそこからフレイヤ弾頭を、うん、要は臨界状態のものをかん、なんだろう、その無効化できるシステムを作っちゃうんだこの子はっていうのは、
そうそうそう、逆にね、
うん、すげえなと思ったかな。
すごいなと思いました。あの辺の科学技術者の兵器を開発するにあたっての苦悩葛藤みたいなのがちらっとあったのはすごく印象的でしたね。もうそのフレア弾頭っていうのがもう圧倒的すぎるから、なんかもう通常兵器の中に核があるようなもんじゃないですか。
いや、多分核だと思いますよ、イメージの最初は ね、うん、でもそれをクリーンなイメージで威力を最大限まで伸ばしたものっていうイメージだと思うんですけれども、それをだから戦術兵器に乗っけちゃう怖さですよね。
そこはね、なんかやっぱり後半はあのフレア弾頭の
恐ろしさっていうのが出てくるよね。あと、それをめけずに、うん、突っ込んでいく操られた兵士たちの怖さっていうのは、見てて怖いなってのあったかな。
本当に言われるがままにナナリがパッスンパッスン打ってましたけど、あ、一発でどんだけ死んどるねんっていう、そういうのがありましたから。
まあ、そうだね、確かにね。
もう、最後のダモレスクの鍵を本当に任されたあとのナナリーに本当にああと思いながら
あのシーンで思うのが、
うん、
渡された後に、
うん、
ルルーシュと対面するときに目開くじゃないですか、うん、あれは結構ね意外だったかな。
ね、見えるように自分でギアスをお父さんにかけられたギアスを破るっていう、もう意志の強い子ではすごくあったんですよね、もともとね。
まあ、それが多分皇帝が死んで解けかかったのを自分で解いちゃうんだ
からね。ギアスってかけた本人が死んだら解けるんですかね。ルルーシュ最後死ぬけど、でもほらゼロに従えっていうギアスは残るって言ってたじゃないですか、シュナイゼル殿下とか。
これ実は僕が最後に聞こうと思った質問が、うん、ルルーシュ